さて時刻は6時8分を回っています。今日は本当はねこの時間ウェディング恋ごろもお伝えしているんですけども、素敵なゲストの方をお迎えいたしましたので、今日はお休みということでご了承ください。さてその素敵なゲストというのはですね、舞鶴から地域創生と国際協力を考える JICA 関西が京都で初めてタウンミーティングを開催ということでね、3月12日に行われるんですけども、このことについてお越しいただきました。独立行政法人国際協力機構関西国際センター JICA 関西市民参加協力課国際協力推進員京都府担当の根木翔子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すごい長い肩書きでちょっと噛まないで喋れた後
長いですよね。
あれなんですけども、はい、さあ そもそもこの JICA よく聞くんですけども、はい、JICA ってどういった組織なんでしょうか。
はい、ざっくり言いますと、開発途上国の支援をする団体で独立行政法人なんですけれども、はい、で JICA 関西は、神戸に拠点がありまして、まあ、開発途上国や国際協力と関西の皆様を、つなぐ架け橋のような役割を担っております。
はい、はい、開発途上国というのはなんか定義付けとか位置付けとかあるんですか。
そうですね、まあ、簡単に言いますと主に経済的にちょっと苦しくってさまざまな課題を抱えている国々ということになります。で現在でいうと世界に、まあ、国の数でいうと7割ぐらい、人口でいうと8割ぐらいが開発途上国と言われているんですね。はい、
でその世界の国々の中の7割を占めるその開発途上国と言われる国々にどういった活動をなさってるんでしょうか。
はい、よく知られているのは青年海外協力隊はじめ、はいはい、ボランティアの派遣というのがよく知られている事業ですね。はい、でその他にですね最近では民間企業ですとかあとは NGO、自治体との連携も進めていまして、うん、で市民の皆様個人でもこう市民の皆様にもこう、国際協力に取り組んでいただけるように連携をしたりしています。
はいはい、なんかねもうものすごくアバウトな感じでなんか頑張ってなんかをしてるんだろうなというのはわかるんですけど、はい、具体的にはどういった移動を掘ったりとかっていうのぐらいしかちょっとあんまりわからないんですけど、どういった活動なんでしょうか。
そうですね、分野にしますともう多岐にわたるんですけれども、
いろんな分野があるんですか。
そうなんです、インフラ整備からあとは教育ですとか環境、はい、あと防災とかですね。はい、
そしたらいろいろなことができる人が欲しい感じですか。
そうですね、う
ん、今なんかこの国ではこういうことが欲せられてる、なんか欲しい足りないとかっていう具体例をいくつか挙げていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、ある国で欲しいってもるものですか。結構
一つのこういう地域とか、そういうふうな感じでもいいです。
そうですね、まあ、一つの国でも一つの分野だけが欲しているっていうところも少なくてですね、さまざまな分野をこう総合的に支援するというのが大事になりまして、はい、でなので例えば開発途上国の中でもまだまだ発展が他の開発途上国に比べて遅い国だったら、やっぱり道路ですとか水とか基本的な生活のインフラ整備っていうのが重要にはなってきますし、である程度こう発展していて、まあ、そのインフラとかも整いつつあるところでしたら教育ですとか、あとはその、まあ、環境問題ですとか、でさらに例えばこうネパールですとか、何かこう災害が起こった国とかに対しては防災教育とかっていうのが大事になってきますかね。
この JICA の、 その派遣される人たちっていうのはどれぐらいの人数いらっしゃるんですか。はい、
そうですね、これまでで累計で5万人前後ですね。
そんなに にたくさんですか。
そうなんです、まあ、それは、ボランティアにはなるんですけれども、
はい
はい、で個人のボランティア以外にも、うん、さっき申し上げましたけ企業さんですとか NGO とかっていうのを含めると、うん、もっともっと多くの方に関わっていただいています。
ネギさんもその活動をされたことはあるんですか。
あ、はい、実は私も数年前に青年海外協力隊員として。
あ、そうなんですね。
派遣されていました、
はい、どちらの国に。
はい、コスタリカという中米の国に入っていました。
コスタリカ何が有名なんでしょう。
そうですね最近で言うとサッカーですとか。
あ、
はいはい、あとは、コーヒー。
そうですねありますね。
自然とかですかね。あとは美人が多いで有名です。
あ聞いたことあります、はい、なんかミスユニバースのなんか上位に結構コスタリカっていう名前が出てきますよね、
はい、そうなんです。うん、20代までの女性は本当に綺麗ですね。
ちょっと20代までのっていうところに引っかかっちゃったんですけど、
やっぱりこう脂っこいものが多いからか、こう30を超えると皆さんこう大きくなっていくのでちょっと限定してしまったんですが、
横幅にっていう感じですか。
20代まですごい綺麗だった方がこうちょっと数年経って見てみるとあれっていうことが多いですけど、
ね、そうなんですね、はい、さて、そのコスタリカでネギさんはどういったことなさってたんですか。
はい、私もともと専門は日本語教育でして。
先生の免許をお持ちなんですか。
そうなんです。日本語教師という資格を持ってまして、
はいはい、
現地では国立大学で日本語を教える仕事を
いい、
はい、していました。
なんかね、私ネギさんこっから見ててもずっとなんか姿勢が崩れなくって、なんかお茶とかお花とかなんかそういう感じのこともされてるんですか。
あ、実は全然していないんですが、書道は少ししていましたね。
書道ね、はい、なんかやっぱり姿勢が違うなとかって思ってさっきからずっと見てるんですけどもね。ラジオの前の皆さんはね、どんな方っていうのはちょっと想像つかないかもしれないですけど、本当に可愛らしくってね、もう声もね透き通るような感じで、ね、そして頭がいいと。
いやいやいや、
素敵ですね。さあ、それではね、そのネギさんからリクエスト曲をいただいていますので、おかけしたいと思うんですけども、リクエスト曲は何でしょうか。
はい、ヤナワラバの、空を越えて海を越えてという曲です。
はい、この曲は何か思いがあるんですか。
そうですね、私以前 その日本語教師という職業柄いろんな国で働くことが多かったんですが、そのいつもこう外国で働いている時に日本を思い出しながらちょっとこうへこんだ時とかにこう鼓舞される曲です。
はい、それではお聴きください。ヤナワラバーで空を越えて海を越えて。ベイサイドライン京都、今日の担当は私坂根美智子でございます。そして素敵なゲストをお迎えしております。JICA 関西の根木翔子さんです。さて、 JICA 関西では次の日曜日3月12日西駅交流センター3階ホール C で舞鶴が主役、これからの国際協力と題して JICA 関西タウンミーティングが行われます。このことについて根木さんにいろいろと伺っていきたいと思います。さて根木さん、
はい、
ね、え、素敵な歌をリクエストしていただきまして本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
心が洗われる感じがしましたけども。
そうですよね、うん、
なんかこの JICA の活動もそういうのにちょっと似ているのかななんて思うんですけども、はい、この3月12日行われるこの JICA 関西タウンミーティングなんですけども、
はい、
この概要趣旨について教えていただけますでしょうか。
はい、目的はですね、幅広い世代背景の多くの市民の皆様、特に舞鶴にお住まいの皆様に、国際協力そして JICA の取り組みについて知っていただく機会を提供したいというところにあります。で、それに加えてですね、市民の皆様からも国際協力に関 関する知見ですとかご意見を、お伺いできる、意見交換の場を持てたらなと考えています。
そうなんですね、
はい。
そしたらこの講習を聞くだけではなく、
はい、
参加してそのいろいろな意見交流をしたり、
はい、
あとなんか私みたいにジャイカって何っていうところからでもいい感じですか？
もちろんです。そういう方にこそぜひお越しいただければなと思います。
はい、参加資格はどういうふうになっていますか？
どなたでもご参加いただけます。
でも高いとかではなしに、
なんと無料です。
あ、そうなんですね。
はい、
講師はジャイカ関西所長の 大西康則さん、そしてその後がみんなで考えよう舞鶴が主役の国際協力というふうになっているんですけども、
はい、
私自身国際協力なんていう大きなことはしたことがないんですけども、インドネシアから来て仕事で来ている人をいろんなところにちょっと日本のいいところというかそのね単語のいいところを、
はい、
ご案内したことはあるんですけども、
そんな
もうちっちゃいちっちゃい国際協力になってるかななんて思ったり今ふと。
もちろんです。国際協力と国際交流ともリンクする部分が多いと思いますので、そういうご経験のある方のご意見もぜひお伺いできればよろしく思います。
はい、はい、このワークショップっていうのをなんかこうちょっと二の足を踏んでる方にちょっと参加しやすいっていうような何か工夫とか、はい、こんなんだよっていうようなことがあったら教えていただけますか？
はい、まずですね第一部のJICA関西所長の大西によります講話では、うん、すごく基本的な開発途上国ってどんなところとか、うん、国際協力ってこう噛み砕いて言うと どういうものなのかっていうのをお話しさせていただきまして、
はい、
でワークショップの最初にはその講話を聞いて素朴な疑問ですとかこうちょっと聞いてもいいのかなこういうことっていうのもぜひたくさん発していただける場がありますので、
はい
はい、なので国際協力について全然知らないなという方でも本当に気軽にご参加いただけるかなと思います。
はい、もう一度時間と場所とお伝えいたしますと、はい、3月12日日曜日午後2時から夕方4時までということで2時間行われます。場所が西駅交流センター3階のホール C。 西駅交流センターってどこにあるんやろうってこれ京都でお聞きの皆さんもいらっしゃるのでねちょっと言うと駅にあります。駅自体にありますので、はい、京都からお越しいただいても迷うことなくつけますのでぜひねどこからでも参加していただきたいなと思うんですけども、
はい、
こちらは申し込みをしないといけないんでしょうか？
あ、そうですね、まあ、事前にお問い合わせいただければありがたいんですが席に空きがありましたら当日参加も直接受付までお越しいただければ受け付けますので、
はい、
はい、
だったら今から行ってみたいとかあさってのことですからね、
はい、
はい、これ今ちょっと裏をプログラムの裏を見たんですけども VTR 紹介ネパールにいる舞鶴の先生を呼んでみようっていうふうにあるんですが、
はい、
この方は舞鶴の先生なんですよね？
そうなんです。実は今青年海外協力隊員として活動している吉住さんという方がいるんですけれども、
はい、
その方は東舞鶴高校の先生でして、
はい
はい、でこの方の、ご活動をちょっと紹介させていただければなと考えています。
はい、あ、そうか、吉住さんは今ネパールにいらっしゃってですか？
そうなんです。
あ、だから VTR 紹介なんですね。です、
はい、
だったらね東高の皆さん関係者の皆さん吉住先生今どんなんか VTR ではありますけどね、
はい、
ご覧いただけますのでぜひお越しいただきたいなと思います。でね、全然分からへんっていう方もぜひどなたでも参加できますし参加無料ですのでお越しいただきたいと思います。はい、3月12日日曜日、今度の日曜日お昼2時から夕方4時までということになっています。場所は西駅交流センター3階ホール C になります。で、対象は先着40名となっていますがどなたでも参加いただけますし当日参加も OK ですので、舞鶴が主役、これからの国際協力、さっきなんていう畑、国際協力と国際親善
国際交流、ね、
交流、はい、交流、そうですよね、はい、まあ、舞鶴は本当に国際港として認められた舞鶴港、西港はね、本当にたくさんの大型客船も、はいはい、つきますので、これからはやっぱり国際社会、国際人になれるようになんて言ってる自分がどないやろ、
いやいや
思っちゃうんですけども、はい、こういうお話も聞いてね、ちょっとでもなんか、ちょっとでもなんかお役に立てるようなことがあったらなと思っています、
はい、
さあ、それでは最後に、ネギさんの方からラジオお聞きの皆さんにお願いいたします。
はい、3月12日 JICA 関西タウンミーティング舞鶴が主役、これからの国際協力なんですけれども、ぜひ何歳の方でもお越しいただけますし、国際協力ですとか世界についてこう知るきっかけにもなっていただけますし、もしも携わっていらっしゃる方にはさらにこういろいろと学んでいただける場になると思いますので、ぜひどなたでもご参加いただければ嬉しく思います。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは独立行政法人国際協力機構関西国際センター JICA 関西の根木翔子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。